Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガバナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の三浦紫音さん。著書カムサリナーナーヤワを踏まえつつ、ベストセラー小説の続編となるこの小説について、そして三浦さんの書くこと、この日常への思いについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
三浦紫音、1976年東京生まれ。2000年書き下ろし長編小説「格闘する者に丸」でデビュー。2006年眞秀駅前多田便利軒で直木賞を受賞。2012年「船を編む」で本屋大賞を受賞。最新刊は「カムサリナーナー日常」の続編、徳間書店刊「カムサリナーナーヤワ」。
Let's get knowledge with fun!
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の三浦紫音さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書カムサリナーナーヤワ、こちらが徳間書店から出版となっています。2009年に出版されて本屋大賞第4位にランクされるなど、ベストセラーとなったカムサリナーナー日常の、まあ、続編ということで、はい。こちら高校を卒業した後、カムサリ村で林業の世界に飛び込んだ若者平野祐希の山での仕事、村での生活、そして、そこに住む人々との日々が描かれているんですが、まあ、勇気もだいぶ成長してきたかなというのが今回のヤワで。
はい。
で、もう少し詳しくですね、このカムサリの物語について、三浦さんのお言葉で、はい、どういうシリーズなのかということを教えていただくとどうなりますかね。
そうですね、カムサリナーナー日常というのは、勇気という、まあ、ヘタレな男の子が、無理やり、山奥の村に連れて行かれて、はい、そこで林業をさせられることになる。
させられる、
はい、強制的に
飛び込まされたっていう、
ね、そう、そうですね、はい、それで最初はもちろん山仕事なんてできないし、うん、虫が出てきてもヒーヒー言ってたのに、はい、だんだんその林業の楽しさに目覚めて、うん、村の人たちとも仲良くなっていってというお話だったんですね、うん、
はい。でそれが日常の方、
日常の方です、はい、で、はい、今回のカムサリナーナーヤワというのは、はい、まあ、一応続編ということになってますが、ここからでもまあお読みいただいても大丈夫なんですが、うんうんうん、その勇気が、はい、うん、カムサリ村に来て1年ちょっとして、村の生活にも慣れて、林業にそれまでは必死になってたんですけど、ちょっと視野が広がって、うん、
ちょっと余裕も出てきて、
はいはい、それで村の人たちの暮らしとか、うんうん、村に伝わる言い伝えとか、そういうものを探っていくっていうんですかね。
ちょっとツッコミを入れられる余裕が出てきたっていう感じですね。
そうです、そうです、はい、うん。
で、まあ、前作から読んでる方にはもうおなじみかもしれませんけど、これタイトルがね、やっぱ最初見た時、はい、不思議なタイトルだなと。なーなーって、はい、あ、ごめんなさい、イントネーション大体合ってますか、これ。
合ってます、合ってます。
なーなーなんですか。
なーなー
です。なーなー。これはどういう意味の言葉なんですか。
あ、これはですね、うん、そのカムサリ弁、カムサリ村というところの方言で、はいはい、うん、ゆっくり行こうとか、まあ落ち着けとか、うん、そういう意味なんですね。
これは実在の方言なんですか。
いえ、勝手に作った創作です。
創作の方言、
はい、
なーなーでやるとかそういうことじゃなくて。
そうですね、そうではなくて、はい、もっとまあのんびりみたいな感じなんですけど、うん、書いてるうちにだんだんいろんなニュアンスに使えることに自分の中で勝手に設定していって、はい、もう最近ではどうもーとか
あ、じゃあどうも的な感じなんですね、
はい、挨拶です、ね、としても使ってますね。
じゃあかなりオールマイティーな、
オールマイティーです
このカムサリ村においては、じゃあなーなーって言うと、はい、もうかなりいろんな 表現ができ、はい、できちゃうっていうこと
そうです。こんにちはから、まあまあ気にすんなから、全部ナーナーで済みます。
なるほど、なるほど。で、それがカムサリ、ナーナー。まあ、第1作は日常で、はい、で、第2作がヤワということになるんですが、
はい、
ちょっとね、遡ることにもなるかと思うんですが、そもそも、その、まあ今回林業が、はい、まあメインテーマということで、
はい、
その林業をテーマにっていうのはどういう経緯だったんですか？
それはですね、はい、私の祖父母が三重県の山奥の村に住んでまして、
はい、
で祖父は林業をやってたんですね。で小さい頃から林業ってなんだろう、うん、どういう仕事なのかなというのが結構興味があって、でその村自体も、まあ、お店とかそんな全然ないんですけど、綺麗な川があって田んぼにはホタルが飛んでていいところだなとずっと思ってたので、それでですね、もともとまあ林業に興味があって、
あ、今回カムサリ村もまあフィクションの村ですけど、はいはい、まあ、設定としては一応三重県、
ね、三重県です
よね、
はい、
じゃあその三浦さんがご自身がその小さい頃おじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃったところをイメージしたっていう感じ、
はい、そうですね。
じゃあカムサリ村もそういう感じのイメージで、
そうです。
そういうことなんですね。でもまあ林業、
林業ってあんまり人目に触れないというか、うん、祖父母が住んでた村も山奥にあるんですけど、そのさらに山の奥で林業ってみんなが作業してるので、うんうん、私自身は実際現場を見たことがなかったんですよね。切り出してきた木とかは見てたんですけど、
はいはい、
どういう作業してるのか全然知らなかったんで、
なるほど、
うん、それでちょっと調べてみたいなと、
うんうん、まあ、確かにね、それは物理的にね、その都会のど真ん中ではありえない
ことです
からね、はい、本当に奥の奥で現場があるっていうことだから、はいはい、そこがやっぱり興味もあったし、
はい、
調べてみたいなっていうのが、
そうですね、うん、今林業って斜陽産業だと言われて久しいですが、
はい、
本当にそうなのか、当然今林業を熱心にしてらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますから、うんうん、
はい、
どういうお考えとか気持ちがあって林業なさってるのかなっていうのも知りたかった、
うん、第一次産業、ね、農業漁業と並んでという部分ではあるけど、
はい、ね、
やっぱり農業漁業に比べるとなかなか人目にはつきにくいっていう部分もあるし、
はい、
で、登場人物とか、ね、あといろんなエピソードももちろんあるわけですが、
はい、
この辺は例えば登場人物だったりは、
はい、
こうモデルになるような方っていうのはいらっしゃるもんですか？
いえ、これ人に関してはもうフィクションですね、はい、
もう完璧にフィクション、
まあ、私の祖母が納豆もしゃあないっていうのが口癖で、
うん、それは納豆もしゃあない、
うん、何とも仕方がないってしょうがないっていう意味なんですけど、
はいはいはい、
それはちょっと登場人物のおばあさんが言ったりしてますが、
あ、でもそのぐらい、
そのぐらいですね。
いろんな取材とかも当然なさってる。
はい、そうですね、うん、林業の作業については、
はい、
実際に現場を見させていただきましたし、
うんうんうん、
今よりちょっと古いやり方ではあるんですけど、一応実際に即してます。
あ、そうですか、
はい、
あ、じゃあそのテクニカルな部分とかに関しては、
そうですね、はい、
あ、
それから人に関しても、
はい、
実際に林業やってらっしゃる方にいろいろお話を伺ったら、
うん、
皆さんすごく明るくってこう割と破天荒なんですよなのでまあこの小説の登場人物はちょっとおとなしいぐらいだなって、
これでも、
はい、
かなりはっちゃけてる感じがしますけどね。
いや、もう実際の方たちはみんな本当楽しい人ばかりです。
本当ですか、はい、現場も本当に目の当たりにしてみたいぐらいな
そうですね、
感じですか、
はい、
で、まあ、七日常の方が2009年でしたね、
はい、
はい、で、まあ、大体3年ぐらい経ってるわけですが、改めてこの続編出版に寄せる思いというのはいかがなもんですかね。
ちょっと不思議なしきたりとかもう出てくる話ではあるんですけど、でも都会に暮らしてる人と全然変わらない日常の生活が描かれていますので、
うんうんうん、そうですよね、
割とこう気軽に楽しんでいただけるんじゃないかと、
う
ん、
順番もね、だからそのヤワの方から読み始めてもまあ大丈夫だしっていう、
そうですね、
部分だよね、
はい、大丈夫だと思います、はい、
どっちから手に取ってもいいだろうし、
はい、
でもできればやっぱりセットで読んだ方が深まるぞ
ありがとうございます
ということでございますね、はい、Let's get knowledge with fun. さあ、今回のね、そのカムサリシリーズというか物語を通して、はい、一つ大きな主題としてはやっぱりこう、ロングスパンでということをね、
はい、
100年後だったり、100年単位で、物事を考えたり、決めたり、進めたり、 そして生きたりということがあると思うんですけど、はい、まあ今の時代、今こういった社会の中で、そういうロングスパンで考える、もしくは決めていくということの大切さとか必要性みたいなとは、どういうふうにお考えですかね。
林業をこの小説は題材にしてますので、木はまあ、100年単位じゃないと、出荷できるだけのサイズにならない、
うんうん、
それで必然的に登場人物たちは100年後を見据えて苗木を植えたり、100年前に植えられた木が育ったので搬出切って運び出したりってことをしてるんですけど、みんながみんな100年単位でその動くってことはなかなかできないと思うんですけど、ただ今はどうしてもこう商品の寿命も短いですよね。次々新しい商品が出てきたり、なので少し短い方向に寄りすぎているので、まあちょっとのんびり考えるっていうのもいいのかなと。全部を自分が生きてる間に答えを出そうというふうに思わずに、自分が死んだ後にその時生きてる人たちがきっとよりいい方向へ進めてくれるはずだというふうに考えつつ、今の最善を選ぶっていうんですかね。そういうぐらいでいいんじゃないかなと。
今回のね、カムサリの人たちも含め、その林業の人たちが今植えてるものは多分というか、もう絶対生きてるうちには日の目を見ないもん
です
よね。
そうですね。自分が植えた苗木がどういう大木に育つかは、全く、わからない。
そうですね、もう絶対それは自分が生きてる間には答えが出ない、
はい、そうですね、ですよね、はい、ただまあその自分が死んでからも継続して木の手入れをしてくれる人がきっといて、その人たちが切り出して、お金になるという、そういう考え方、
そうですね、
で苗木を植えて、木を手入れしていく、死ぬまで手入れしていくというのはなんかのんびりしてるかもしれないけど、いいんじゃないかなって、全部を、まあ、今年度の売り上げはいくらとか、自分が生きてる間に何ができるかとか、そればっかりじゃない視野を持ってた方が、100年後の人たちのためにも実はなるんじゃないかなという気が、ちょっとしましたね。
信頼の先送りみたいなところもね。
そうですね。
あるし。
はい、うん。で、次の人に世話をしてもらうためには、そこまでの間でいいものにしておかないと、こんなんいらないよって、世話もしてもらえなくなっちゃいますから。
そうですよね。で、引き継いでもらうために、今一生懸命頑張るみたいな。
はい、そうですね、
いうことですもんね。はい、とかく、今の、やっぱり現代社会は、そういう視野というか、視点っていうのは、やっぱり持ちにくい時代だから。
そうですね、どうしても。はい。
こそということ。
だからこそ、はい、そういう視点も少しはあっていいのかなというふうに思います。
カムサリ村ね、ですからカムサリの人たちは少なくとも、もうそういうロングスパンで物事を考えるようなマインドになってるわけですが、
はい、
じゃあ、100年後の、カムサリ村ってね、どうなってるもんなんですかね。
どうなんでしょうね。現実的に考えたらもう過疎の村で人がいないってことに、このままではね、なりそうな気もしますが。
でも逆に、でも、その100年前のカムサリ村もそんなには多分、ドラスティックに変わってない。
変わってないでしょうね。風景も変わってないですからね。ですよね。確かにそうですね。そう考えると、まあ、勇気っていう、まあ、主人公のように、外から、都会からやってきて、村に馴染んだ人もいますから、まあ、そうやって人口が激増もしなければ激減もせず。
まあ、10人が9人ぐらいになって
くる。そうですね。これまでと同じように、100年後も、木を育ててる村だといいなと思いますけどね。
まあね、でもやっぱりそういうロングスパンだからこそ、だから例えば100年後の東京はもう全く予測もつかないけど、
ね、
ある程度100年後のカムサリ村はまあなんとなく、は
い、あまり変わり映えせずこのままな感じもしますね。
ね、なってんのかなっていう感じがしますけどね。都会だとやっぱり相当ね、それこそ日進月歩の世界だから。
そうですね。私、人形浄瑠璃も好きなんですよ、文楽が。
はい。
そうすると、まあ、200年、250年、300年ぐらい前の作品が今も上演されてるんですが、それを見てると、お家とか、 あの、家屋ですね。
はいはい。
家屋とか乗り物とかは、うん、もう今と全然違いますね。
はい、
ね、
うん。
うん。伝達手段も電話もないし。
はい。でも、まあ、着てるものも違う、
ね。着てるものも違いますね、うん。そういう物質的なものはやっぱり結構変わる、うん。それに伴う習慣も変わるものだなと思うんですよ。だけど、人の心の動きっていうのが、やっぱ全然変わらないというか、
うんうんうん、
あの、それは今から見ると、ちょっと突飛な発想のように思えることもあるんですけど、基本的な、その、喜怒哀楽だったり、人との関係性から生じる喜びとか悩みってものは、全然変わらないんだなっていうのがよくわかるんですよね。うん、
だから200年経っても文楽をちゃんと鑑賞に頼る。
そうですね。見て、あの、共感できるし、うん、笑ったり泣いたりできる。なのでそう考えるとやっぱり今から100年後も想像もつかないような便利グッズとかがいっぱいあるんだと思うんですよ。でもやっぱりそれを使ってる人々の気持ちってものはあんまり変わらないんだろうなと、劇的に何かがそんな変わっちゃうってことがはないんだろうなというふうに思いますね。
ということはやっぱり林業的な視点というか、
はい、
ね、その100年スパンぐらいでこう物事を俯瞰しておくみたいなとこっていうのはやっぱりそういった意味でも必要なマインドですよね。そう
ですね、そうですね、うん、そうですね、うん、あの100年後にやっぱり自分今を生きてる私たちと変わらない人々、気持ちを持った人々が生きてるだろうことを考えると、
うん、そうですね、
やっぱりその人たちのことを想像して、
うんうんうん、
ちょっとゆったりと何かを決めたり何かを作ったりした方がいいのかなという気はしますよね、
うんうん、そうですよね。だからその中身は少なくともそんなには変わってないだろうって、
はい、そうですね、100年ではそう激変はしないんじゃないかと思いますね。
だからこそやっぱりそこを見据えてなんかやっとくべきこともあるだろうし、
はい、
考えて
そうですね、
いうことですよね。林業マインドはねそこでも必要だよなって感じがしますね。
Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の三浦紫音さんです。徳間書店からカムサリナーナーヤワが出版となっています。まあ、あのね、ナーナーというのは、まあ、ゆっくりとか、まあまあみたいな感じですけど、はい、まあ、村人たちのナーナーぶりに、こう、ほっとしたり、ね、いいなと思ったりもするわけなんですけど。
はい、
三浦さんご自身もナーナーな方。
いやー、私割とせっかちなんですよね。
本当ですか、
はい、ただ、あの、動きは呪いん、
いやいやいや。
動きはとろいんですけど、うん、あの、割とせっかちで、うん、切符っていうか、まあ、今切符あんま使わないですけど、あの、なんて言うんですか、ああいうのって。IC カード、
はい、
なんかあります？
スイカ
みたいな
の。
はい、ああいうのとかも、うん、降りる駅の2駅前ぐらいから手に持ってパスケースを持ってるみたいな。なんかせっかちなんですよ。あの、家の鍵も、
はい、
家が見えるより前から手に握って歩いてるみたいな。なんでかわかんないけど、そういう、うん、とこあります。なんかダメですね。あんま心に余裕がない派です。
いやいや、江戸っ子ですか？
あ、そうです。まあ、玉っ子です。
へえ、そうですか。いやいや、なんかね、こう、話ぶりとかでは、もう、すごくゆったりした感じなんですけど。
あ、そうですね。あの、喋るのも呪いんです。
いやいやいやいやいや、だからね、うん、こう、なーなーマインドの方、それが、
そうでもないんです。
それが投影されてるのかなって思ってたんですけど、ね、そうですか、せっかち、
はい、
意外とせっかち、
はい、あ、でも原稿書くのはすごい呪いです、うん、
そうなんですか、でもね、ナーナーマインドはやっぱカムサリ村では非常にこうやっぱり魅力的に映るもののうちの一つですけど、うん、
はい、
じゃあミルさんご自身が解くナーナーのすすめっていうのはどんなことで、ね、まあそのね、反面教師でもいいですけど、
そうですね、多分、うん、まあいいじゃないか、落ち着けやゆっくりやろうっていう、そのナーナーマインドって、
うんうん、
まあいい加減でいいじゃんっていうことなんだと思うんですよね、うんうんうんうん。いつでもいい加減じゃ困るんですけど、もちろん。ちょっとやっぱり真面目になりすぎると、それこそ視野が狭くなるし、
うん
うん、適度に力を抜いて、まあいい加減すぎたかなぐらいでいいんじゃないかなと思うんですよね。
まあだからいい加減っていう言い方もね、その、ネガティブな言い方とポジティブな言い方になりうりますけど、
はい、そうですね、
まあ、やっぱりこう お湯がいい加減みたいな。
そう、そっちの。そうですね。はい、まさに。
そっちのね。
はい、はい、そうです。
ね、加減はやっぱりプラスマイナスっていう意味でもあるわけですから、はい、やっぱりそのいい塩梅みたいな。
そうですね、バランスが取れてるところを、まあ落ち着いて見出そうよみたいな感じなのかもしれませんね、ラーナーっていうのは。そう
です。まあしなやかであっていいんじゃないかっていうな。
そうですね、何かこうあんまり思い詰めすぎたりとか、真面目にキチキチとやりすぎないようにするっていうんでしょうか。
そして、村人たちのね、自然に対する姿勢とか、ね、はい、あるいは伝承とか言い伝えというものに忠実な姿もね、非常に素敵なんですけど、ご自身はそういった、例えば言い伝えとか伝説みたいなものへの対峙の仕方っていうのはどういう態度なんですか？
自分自身の普段の暮らしの中では、あんまりそういう何かを信心するとかもないですしね。ない
じゃあ、割と勇気くんに近い。
そうですね。ただ、ね、まあ勇気もそうですけど、私は業に行っては業に従いです。
そうだ、勇気くんはまあ横浜出身ってこともあって、都会っ子だから、やっぱそういう、いわゆる言い伝え的なもの、はあ、まああるいは迷信的なものと言っていいかもしれないけど、そういったものにはやっぱかなり懐疑的な立場ですよね。
そうですね、
は
い、
うん。で、こうちょっと引いてる、見てるみたいなところあるわけですよ。
そんなのありえないだろうって。勇気は思う派ですけど、私は割とそう言われると、あ、そうなんですかって言われた通りに、あの、神社にお参りみたいな。
そこをまっしぐらでは決してないけど、そう言われてみてら、割とそうかもしれないなっていう、
は
い。
そうですね。その相手の方がそうおっしゃる場合は、あえてそれがない、そんなことは、常識で考えてありえませんよみたいに言う、その根拠も別にないですからね。
そうです
ね。あの、お稲荷さんにちゃんとお参りしとくみたいなことはしますね。
うん、それは、例えば、三浦家的にそういう立場なんですか？
いやー、どうでしょう。私の家族は全然信心深くない。
例えば、お父様はね、はい、その、かなりこう、古いものの、研究をされる。
そうですね。ね、
うん、かなり、だからそういった方のフィールドにもタッチ、当然する、研究領域じゃないですか。
そうですね。うん、あ、父は古事記とか、はい、そういうのを研究してて。
そうすると当然アニミズム的なものもね。
そうですね。民族学的なところにも入ってきますからね。
かかってきますからね。
うん。うん、でも彼本人はあまりそういう、何か信心深さを垣間見た、ことはないんですけど。
あくまでも研究対象としてっていう感じ。
ただですね、やっぱりその、いろんな方にこう、言い伝えとかを伺いに行ってるようですが、父自身の、その研究の一環として、
はいはい。
あんまり研究っていうふうに思ってなくて、ただ話を伺いたいから行くみたいな感じみたいです。
あ、それ、その話が、面白いし、面白いっていうか、好きだし、
はい。はい、知りたいからっていう。で、私、一回だけ父と一緒に、
はい、
なんか、旅行してる時に、ちょうどその近くで話を聞かせてくれる人がいたので、立ち寄ったみたいな時に、一回だけ同行したことがあるんですけど、
はい、
結構、その土地に伝わる言い伝えみたいなのを話してくださってて、おじいさんだったと思うんですけど、それで私は旗で聞いてて、なんとも、不思議な話だぞ、これはって思ってたんですけど。
きっかいな、みたいな。
はい、はい。父は、なるほど、そうですか、うーんって。あの、もちろん否定するでもなく、すんごい熱心に聞いてたので、あ、まあそういうもんなんだなって思いました、ね。
興味を持って聞いているという。
そうですね、その、語られた出来事、昔のあったと言われる出来事は、
はい、
その語ってる方は当然それを、があったんだそうだというスタンスで語ってらっしゃるので、聞く方ももちろんそれは、なるほどそういうこともあろうっていう態度にまあ自然となりますよね。
まあまあまあそうなんでしょうけどね、うん。そうか。実際にあるのかないのかっていう二元論ではなく、
はい、ない、それはそうですね、うん。それは人によって全然感じ方も受け取り方も違うでしょうしね。なので、あったない、それが本当にあったことなのか、嘘なのかとかっていう問題ではないのかもしれないですね。
逆にそこはあんまり重要なファクターではないのか。
ないかもしれないですね。確かにそうですね。その犯人がそこにいたかいないかみたいなことではないので、
それが事実であるか否かってことはあんまりそこは 実は自由じゃない、はい、とこなんでしょうね。そう、ね、うん、そういう話があるっていう、はいはい、ことの方が。
そうですね。
はい、こう広く人が生きてるっていうこと、なんかそういうことなのか、なんか全部がね、その整合性があるものとは限らない。
確かにそうですね。うん、その、実際の、この私たちの日常の言動とかも、すべてが理屈で説明できるわけではないし、うんうんうん、何か、すべてに原因があって、その言葉を発したり、その行動をしたわけでもないものですからね。
うん、そうですよね。だからね、うん、この、ドラマとかだったらちゃんと、ね、
はい、あの、伏線があ
って、そうそうそうそう。で、そのためにね、それ、そこが、それが起きたみたいな。
そうですね。う
ん、でもやっぱり実際はね、そんな
んそんなことはないですしね。
なんていうんですかね。まあ、今回の不思議ないろんな出来事に関しても、まあ、それは、それで、もう納得、はい、納得するしかないっていうか、はい、ね、そうなんだっていうことなんですね。
は
い、
そうですね。納得してもしなくても、うん、まあそこにあるので仕方がないっていう。
そうなんですよね。だからそこも、まあ、なあなあみたいな。
なあなあです。都合のいい言葉、なあなあ。Let's get knowledge with fun.
三浦さん、デビューが2000年ですね。すね、はい、ということは今年2012年ですから、はい、作家になって12年ということ、13年目か。
はい。はい、そうですね。
まあ、で考えるとも一回り。
え、とで考えたことがなかったけど、そうですね。
一回りしましたね、はい。この時間の経過ってどうですか？
いや、あっという間だったような気がしますね。
あ、そうですか。はい。もう早かった。
そうですね。なんか12年経ったのに、これかと思うと、その、これかっていうのは、書いてるものが、なんかちょっと、何十年あれば足りるんだろうと思いますけど。
でも、その、デビュー以来、ね、本当にずっとこう、作家として走ってきてるわけじゃないですか。どうしてここまで、じゃあ、一周走ってこられたですかね。
なんとか締め切りをこなしたから。
目の前のゴール、目の前のゴールに向かって。
じゃあかなり全然長期的スパンじゃない。
かなりインターバルトレーニング的な。はいはい、まあでもインターバルトレーニングは結局持久力がつきますからね。
そうだといいんですけどね。
そうですか。はい、でもそもそも、三浦さんは作家になられた経緯ってのはどういうことなんですか？
私、本を読むのがすごく好きで、はい、本や漫画を読むのがすごく好きで、出版社に入って編集者になりたいなって思ってたんですけど。
あ、編集者になりたいと思ってる。
はい、ほうほう、はい、
じゃあ普通に就職して。
そうです、うん、そうです、はいはい、それで就職試験を出版社各社受けてたんですけど、はい、受からなくって、ただその時にその採用の面接官だった編集者の方が、私が書いたその入社試験の作文が面白いって言ってくださって、
はい、おー、はい、
それでちょっとなんか書いてみたらどうですかって言ってくださった、はい、それがきっかけですね。
あ、そんなことがあるんですね。はい、入社試験用の作文に目をつけて、
はい、そうですね、その方は、うん、たまたま、はい、
うん、でもその読むのはずっと好きで、
はい、
で、まあ、本も好きで、はい、書くということも好き。
いや、嫌いでした。
嫌いだった。
いや、作文書くの好きな人とかいないですよね、多分。まあ、いるかもしれないけど、少数派ですよね。
ああ、じゃあ、その大多数の方の一人。
全然好きじゃなかったです。
そうですか。
はい、
でも、書かないっていうふうに言われた。
はい、うん、そうですね。それで、どこにも就職できなかったので、フリーターをやってたんですよ。卒業した後。それで、まあ、時間はあったんでしょうね。はい、あと、まあ、稼がなきゃな、食べていかなきゃなと思って、せっかくそうやって声をかけてくださったんだから、やってみようかなんて、うん、よくそんな風にずうずうしく思えたなと思うんですけど、思って書いてみたっていう。
じゃあ書くことは好きではなかった
の？あ、ないですね。てか好きとか嫌いとかも考えたことがなかった。
あ、そうか。まあでも本読む方は好きだった。
読むのはすごく好きでしたね。
読むのは好きだった。ね、でもね、やっぱりその、まあ、今回は林業がテーマでしたけど、
はい、
その他にもね、今年本屋大賞を受賞された船を編むでは辞書の編集でしたし、
はい、
あと駅伝とか先ほど話してた文楽とか、便利屋とかね、もう取り上げるテーマがまた、お、こう来るかっていう感じのテーマが、まあ、旗から見てるとするんですけど、
はい、
これはテーマの選定みたいなどうするんですか？自分に興味があるもの。
そうですね。やっぱり好きなもの、興味があるものですね。
はい。 でもまあ文楽は好きっていうのは分かりました、はい、まあ林業もね昔から
興味があった、はい、
駅伝
駅伝も好きなんです駅
伝も好き
やるのは無理ですけど見るのは好きなんですよね。
辞書のまあ編集かでも辞書の編集、
はい、これは辞書、うん、辞書が好きなんですよ。
辞書が好き、
はい、
あなるほどそっちか。
それで辞書ってどうやって作ってるのかなって、うん、改めて考えてみると全然知らない作り方を知らないなと思いまして、
うんうんうん、
それでちょっと調べてみたっていう。
こう言っちゃなんですけど脈絡なく見えるんですけど、うん、ご自分の中ではじゃあ好きということでかなり共通してる。
共通してます
あじゃあかなりもうそれはもう外せない、もうかなり軸ぶっとく自分の好きなものっていう。
はい好きなもの。そしてですね、うん、あのこうやって並べてみるとどれも一人ではできないものなんですよね、うん、駅伝も林業も文楽も辞書も辞書作りも一人だとちょっと難しくてチームワークが必要になってくるものに興味を惹かれる傾向にあるらしい。
なるほどなるほど。チーム作業でかつ自分のアンテナに引っかかるもの、自分の好きなものっていうのはさっきも言いましたけどアンテナに引っかかるっていうところになってきちゃう。
そうですね、うん、あと自分が絶対自分ではできないこと、ね、
できないこと、
はい、あのチームワークっていう時点で私もまずダメなんですよ協調性があんまないのでそれで惹かれるっていうこともありますし、あの団体の作業でね、
はいはいはい、
に惹かれるっていうのも憧れるっていうのもありますし、
うん、
あと自分自身ではその身体能力だったり根気だったりでとてもできないなって思うことを惹かれるというのもありますね。
そうですか。じゃあそのある意味憧れ
憧れですね
のところを描く、はい、確かにそうです。例えばでも逆に好きなものとかをなんかアンテナに引っかかってくるものを見つけるためになんかこう、はい、いろんなものを見たり聞いたりするっていうことはするんですか。
それがね、うん、そういう行動的なこともあんましないんですよね。
じゃあある意味降ってくるのを待つみたいな。
うん、そういえばこれ私すごく好きだなみたいな感じなんですよね。
あで、あ、これってすごい自分が興味持ってるなっていうことは。
はい、はい。
で、後から気づくぐらい。
そうなんです。そういえば随分このことばかりを考えたり調べたり、本読んだりしてるなみたいなね。
あ
文楽ばっかり見てるなとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのに気づくんですよね。
芋づる式にっていうか、
はい、
なんか繋がっていくのかもしれないですね。それはね。
そうですね。いくら好きでも小説になるかならないかはまた違いますし、確かにおっしゃる通り一つのテーマで書き終わると、うん、じゃあこっちはどうなってるのかなみたいに、うん、広がっていくこともありますね。
う
ん
う
ん、
そうです
ね。別の職業だったりテーマだったりに、
うん、結局予定調和じゃないっていうところで
そう言っていただけるといいんですけど行き当たりばったり
逆にでもそれはねそっちの方が楽しいでしょうね。でもね、
そうですね、あんま決めてかかってもうまくいくとは限らないので、
うんうん、自分で、うん、あこれだったのかみたいなね。
そうですね、そういう予想外の発見がある方が楽しいですからね、
うんうんうん、なるほど。じゃあその三浦さんの作家としての、まあ、流儀というかその軸になるようなものも、まあ、やっぱりそういう好きなものがどう引っかかってくるのかみたいな、
はい、そうですね、うん、あとはまあ行き当たりばったりまたかまたですね。そうですね、流儀は特にない、
うんうんうん、
ないですね、
うんうんうん、まあ、とにかく何がまあでもやっぱり書いてるものは少なくともその時点ですごい好きな、
そうですね、うんうん、興味があるし、うんうん、あの書きたくないと思ったものを書くってことはまあ不可能ですし、
うんうんうん、
そういうふうにはしたことないですね。
書きたいものがあってそれを書いているっていう、
はい、そうですね、
うんうんうん、だからやっぱり読んでる方も面白いですよね。
あ、だといいですけど、ありがとうございます。
あのカムサリ村のね、舞台をした物語、勇気このまんまじゃダメでしょ。
ダメですか。もう相当
いや全然踏み込んでないですよ。だって、
そう、う
ん、だって直樹さんどうするんですかっていう話ですよ。
そうですね、うん、でも私ちょっと恋愛角度が苦手なんで、もうあとは読者の皆さんの想像にお任せしたいですね。
そうですか。いやまあそう言わずに、まあ、またねちょっと気が熟したら、
そうですね、はい、また何年後かの勇気を
はい、ぜひ楽しみにしたいと思います最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
大学の時教えてくださった先生たちがやっぱり思い出に残ってますね、
うん、大学の時の先生
が、はい、はい、あの歌舞伎とか文楽の先生、伝統芸能系の先生方 あと映画関係の映画理論とかの先生が、そういう先生がいる専門のとこだったんですけど、うーん、その方たちがすごくこう熱心で、なおかつこう先生と生徒みたいな感じではなくって、共にこう学問の道を歩む同士である君たちとこの問題について考えてみたいみたいな感じなんだったんですよね、スタンスとして、はいはいはいはい、それがすごく、うん、かっこいいなというか、うん、本当に一生かけてこのそれぞれの先生のそのテーマを追求しようと決めた人たちっていうのは、こういうものなんだなと、こう上から教えてやろうみたいなんじゃなくって、常に、うん、新しい視点を求めてたり、
うん
うん、研究をみんなで深めて考えていこうっていう姿勢がある、まあ、開かれた態度の人たちばっかりなんだなっていうのが分かって、それがすごくやっぱり思い出深いというか、
なるほど、そうですか。ある意味こうプロフェッショナルとはどういうものなのかみたいな、
そうですね、はい、そうですね、
だからもう最初から決まったところ交渉対象からガーッてなくて、
はいはいはい、
まだまだ途上なのよっていうのが、
そうですそうです、うん、それがすごく新鮮だった。その高校までの勉強って割とこう答えがあるものが多いというか、本当はないんだけど、うん、一応答えがあるかのように教えなきゃいけないっていうジレンマが先生方にも終わりだと思うんですけど、うん、
はいはい、
あの大学に行くと全然それとは違う学問の世界があるんだなっていうのが、
うん、
まあほんのちょっとだけ覗き見ただけに終わってしまいましたが、それを感じさせる先生たちでしたね。
本当にだからその道を極めるというか、その道をこう、はい、どんどん行くということはやっぱりそういうことなんだろうなっていう。
はい。そうですね。今考えればそれってやっぱりその研究って一人で達成できるものではなくって、先人の研究を踏まえて自分も研究し尽くして、その自分の研究を見て他の後に続く研究者が、いや自分はこう思うみたいなとこがありますよね。なのでまあ林業と同じで一台で終わるものではなくて、ね、みんなの共同作業っていうんですか、そういうところが何世代にもわたる作業道なんだなっていうのが、
しかもだからそのプロフェッショナルとしては、今自分がこれをやって次の人にどうちゃんといい形で受け継いでもらうために今これをちゃんと整えるみたいな、
はい、
いうとこはあるんでしょうね。やっぱりさっきのね、林業の話と本当それはすごいリンクするし、
そうですね、
やっぱりそこが本当のプロなんだなみたいな、
そう思いました
ですね。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の三浦紫音さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の三浦紫音さんをお迎えしてお送りしました。三浦紫音さん、いやいろんなお話が面白かったですね。まあ本当にご自分の好きな対象のもの、そして後で発見したことだけれども、やっぱりチームワークのものが好きなんだというね、話も非常に興味深かったですし、まあ、今回ね取り上げた林業という世界の奥深さもね、非常にこれは楽しみながら、こう発展できるという部分もね良かったですね。これいろんな映像方もありそうな気がしますよ。まあ、今後のねいろんな三浦ワールドにもぜひ注目していきたいと思います。さてここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されています。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しています。また番組ツイッター学問アンダーバーすすめでも情報を発信しています。学問のすすめ、学校で教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。